耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第723回1月27日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。ホテルや航空券の予約、ライブや演劇のチケットの予約、また銀行 ATM からの引き落としやインターネットショッピングなどなど、まあね、街中にある情報端末とか自宅のパソコンから、まあ、様々なことができる世の中になりました。この新刊ラジオもね、ポッドキャスティングやウェブページ上から配信してますし、まあ、たびたび CM が入るね、あのフィービーのオーディオブックをインターネット経由で購入できるサイトです。まあ、こういったね、便利なサービスは、まあ、言わずもがなシステム、まあ、コンピューターで制御されたシステムとして運営されてるんですけども、まあ、記憶に新しい東京証券取引所のシステムダウンなど、まあ、何かしらの障害が起こった時にですね、多くの人に影響を与えてしまいます。今回はそういった IT 業界、とりわけこのシステムについて一から学べる本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております大和田直隆著、日経コンピューター監修、システムはなぜダウンするのか、知っておきたいシステム障害信頼性の基礎知識という本です。この本は日経 BP 社の人気ベストセラーシリーズ、10年後も通用する基本を身につけようというシリーズの最新作となります。初期シリーズのプログラムはなぜ動くのか、ネットワークはなぜつながるのかはですね、おととしの4月に第2版が出版され、今でも売れ続けています。まあ、10年後も通用する基本というコンセプトなので、まあ、どの本も息が長そうですね。でシリーズを通して教科書のように分かりやすい章別構成、またページ構成が特徴的です。では今回紹介するシステムはなぜダウンするのか、こちらについて触れていきましょう。この本で取り扱うシステムというのはですね、まあ、冒頭に僕がお話ししました航空券の予約とか銀行の ATM などのことです。まあ、専門用語的に表現しますと、まあ、会計システム、給与計算システム、在庫管理システム、生産管理システム、情報システムなどなど、まあ、簡単に言うとですね、一般的な企業で使われているシステムです。逆にカーナビや携帯などのハードウェアと一体化したシステムや、軍事、医療、オートパイロットなどの人命に関わるシステムはこの本では取り扱ってませんのでご注意ください。はい、じゃあちょっとですね、難しい言い方しましたので話を日常に戻しましょう。銀行の ATM とかインターネットでの株取引がいきなり使えなくなったら、それ皆さん困りますよね。まあ、土日祝日は使えませんとか、何曜日の何時はメンテナンスのため使えませんと、まあ、あらかじめ断られていれば話は別なんですけども、使えるはずの時間に使えない、この時システムはダウンしたというふうに定義されるんだそうです。まあ、こういったシステムはですね、ダウンしないように日夜エンジニアの方々がね、気をつけてまして、まあ、もしね、銀行とか証券取引所のシステムがダウンしようものならですね、新聞沙汰になってしまいます。まあ、それだけシステムダウンというのはほとんど起こらないもの、もしくは起こってはいけないものというふうに世間一般では思われているようです。この本の著者である大和田直隆さんもですね、世間ではシステムが正常に動いて当たり前と誤解されているというふうに言っています。でもですね、ここで注目したいのは最後の誤解されているという部分です。そうなんです、業界の関係者からするとですね、システムを安定稼働させるのは難しいことなんだそうです。でこの本をね、一通り読んでみると、まあ、システムダウンというのがいかに起こるのか、そしてそのダウンを未然に防ぐためにどれだけの努力が行われているのかというのがよくわかります。というわけでこちらの本を読みますとですね、まあ、そういったシステムの仕組みとか、まあ、およびダウンしないための方法、転じて安定して稼働するシステムを作るコツというのがお分かりいただけるでしょう。どんな大規模なダウンでも元をたどるとたった一つの異常にたどり着きます。発生した事象から原因を素早く突き止めて、1秒でも早くシステムを復旧させ、さらに再発防止の手を打ち、システムの信頼性向上につなげるにはどうすればいいのでしょうか。それにはなるべく多くのダウンを経験するのが一番です。はい、本からの引用でしたが、多分笑うところなんだろうなと思いました。まあ、実際のところですね、技術者の方が頻繁にダウンを経験してもらっては困るので、この本が書かれたというわけなんでしょうね。で、こちらの本、こんな章別構成になっています。第1章、システムが止まった。ダウンとは何か。第2章、きちんとテストしたはずなのに、アプリケーションソフトの不具合。 第3章、アプリケーションだけではない OS ミドルウェアの不具合。第4章、アクセス殺到に耐えきれず性能容量不足。第5章、気づかなかったは許されない環境設定変更ミス。第6章、そのうっかりが致命傷、運用操作ミス。第7章、まさかこんなことが起こるとは、ハード故障不良の事故。第8章、障害対応は時間との戦い、ダウンに学ぶ。以上全8章構成なんですけども、まあ、サブタイトルにですね、まあ、OS とかミドルウェアとかアプリケーションなど、まあ、いくつかの専門用語が出てきました。こちらの方はですね、システムについて書かれた本なので、まあ、今の用語がよくわからないなという方はですね、まあ、同じシリーズのハードウェアとかね、通信について書かれた本を先に読むことをお勧めします。では、ここから先はですね、ある程度の IT 知識があるという前提でお話をしていきましょう。この本ではシステムダウンの原因を4つに分類して紹介しています。これは章別構成にそのまま現れてますので、まあ、改めてね、各章をそれぞれ簡単に紹介していきましょう。まず第1章、システムが止まったダウンとは何か。これはですね、先ほど僕が言った内容、まあ、そもそもシステムとは何か、ダウンとは何かということを実例を交えて定義紹介している章です。続いての第2章、きちんとテストしたはずなのにアプリケーションソフトの不具合。第3章、アプリケーションだけではない OS ミドルウェアの不具合。こちらの2つではですね、システムダウンが起こった原因をソフトウェアの不具合に分類して語っています。まあ、誤解を恐れずに言えば、そもそもプログラムが間違っていたというお話です。まあ、プロならありえないだろうと思っちゃうんですけどもね、どうもそれは素人考えみたいで、本を読むとですね、まあ、ウルード氏の設定ミスとか緊急用プログラムのミスなど、まあ、開発から5年10年以上経って発覚するケースもあるんだそうです。次の第4章、アクセス殺到に耐えきれず性能容量不足。こちらではその名の通り、急なアクセスによるシステムダウンがなぜ起こるのかを解説しています。これは要するにですね、性能不足、容量不足が原因という分類です。続いて第5章、気づかなかったは許されない環境設定変更ミス。第6章、そのうっかりが致命傷、運用操作ミス。こちらは設定操作ミスが原因でシステムエラーが起こる原因と実例が紹介されています。まあ、ありがちなヒューマンエラーなんですけども、まあ、コンピューターはね、大量のファイルを高速に処理する機械なので、一つのミスがとんでもない結果を引き出すことがあるんです。次の第7章、まさかこんなことが起こるとは、ハード故障不良の事故。まあ、タイトル通りまさかという実例が紹介されています。まあ、分類は不良の事故が原因となったシステムダウンです。まあ、コンピューターが物理的に壊れたとか、サーバールームで火災が起こったという悲しいケースがですね、紹介されています。そして最後となる第8章、障害対応は時間との戦い、ダウンに学ぶ。こちらでは実際にシステムダウンが起こってしまった時の心得が書かれています。はい、というわけで以上、駆け足で紹介してきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ、システムダウンをですね、ソフトウェアの不具合、性能不足、容量不足、設定操作ミス、不良の事故、この4つに分類して、その原因や実例、対処方法を紹介している本です。まあ、本全体を通してですね、52のダウン事例を紹介していますので、過去の経験から学ぶこともできるでしょう。まあ、これからの IT 社会を生きるために、ぜひこちらの本でシステムの基本を学んでおいてください。では書籍情報です。システムはなぜダウンするのか、知っておきたいシステム障害信頼性の基礎知識。大和田直隆著、日経コンピューター監修、日経 BP 社より税込み2520円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたシステムはなぜダウンするのか、いかがでしたでしょうか。まあ、システムってね、結構面白いですね。個人的にはですね、こんなダウン事例があったのかとびっくりしたのが、まあ、ウルード氏の設定ミスによるシステムダウンなんですけども、19歳未満の人が買えない商品の処理に対して、この19年前の日付をあらかじめ算出しておいて、まあ、購入者の生年月日がそれより前の日付なら購入可能というプログラムがあったらしいんですね。つまりですね、このプログラム19年前の日付をね、朝起きた時に確認するんです。そして、事件は2008年2月29日に起きたんですけども、朝プログラムが起動した瞬間、1989年2月29日は存在しない、 と、誤作動を起こしましてシステムダウンしてしまった例があるんだそうです。まあね、2月29日を迎えるまで気づかなかったというわけでですね、まあ、この他にも発覚までね15年かかったミスなんていうのもありましたので、まあ、気になる方は本書をお手に取ってお確かめください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はルックナビゲーター矢島雅宏でした。